今日のデイリークラム、今日のテーマは、わからないをわかる。わからないをわかる。おはようございます。わからないをわかる。これはどういうことかということなんですが、まあ、わからないをわかる。今日ね、一応まあ缶詰勉強会、大阪でやる予定なんですけれども、実際にそのわからないっていうことって、多くの人が分かってないんですよ。何が分かっていて何が分からないかと。で、これじゃあどうやったらいいのっていうと、これ実は勉強してるかどうかなんですよね、結局のところ。で、質問なんかでもよく、質問ってすごい少ないんですよね。で、質問してくる人はしてくるで、またいろいろなんですけれども、そのささやかな単語の意味っていうのが分からなくて聞いてくる人もいるし、まあ、勉強していて分からないと思って聞いてくる人がいると。で、こういうのを見ると僕は勉強してるんだなっていうふうに感じるんですよ。だいたい質問できるっていうのはある程度勉強してて詰まったところ、あるいは順調な感じで質問来たり来なかったりってあるんですけど、質問来る場合は少なくとも勉強してるなって分かるんですね。来ない場合はしてるかしてないかはちょっと分からなくて、それ以外の部分でも判断するって感じなんですよ。で、つまり質問しようと思ったら、やっぱある程度勉強してないといけないので、やっぱやってないと聞けないと。で、もう一点は、もうまあ、遠慮とかね、そういったものも、まああるかもですけど、まあこれはもう除いてですね、一応まあ遠慮がないものとして考えてほしいなと思うんですけど、遠慮する必要ないので。で、試験対策でね、本当に大事なのって、その自分が何が分かってて何が分かってないかっていうのが、いかに区別できているかっていうのがすごく大事です。で、この直前期は特にですね、なんでかっていうと、直前になるとフラフラするんですよ。日にちがもう間に合わないから。でも今すでにですね、盤石であるという方もですね、いるとは思います。おそらく。もう本当やることないから、もう細かいことやっとこうと。介護保険制度創設も押さえておいてやろうと。介護保険法も押さえておいてやろうという方も絶対いると思いますね。盤石で。でも多くの人はそうじゃないですね。やっぱりもう、とにかく一問でも多く解こうと。で、目にしたものを解こうと。で、目にしたものを全て解けなかった、目にしたものを間違えたらそれについて対策を練ろうと。ね、間違えたら解説を見て、それが分からなければ聞こうと。このようにやってる方がすごく多いと思うんですけれども、まず大事なのはですね、そこが抑えるべきところかどうかっていうのを、やっぱりもう一度確認をした方がいいですね。支援分野であれば、まあ大事なところっていうのは認定と保険給付と地域支援事業ですよね。で、さらに居宅介護支援、介護予防支援ですよね。で、事業者及び施設ですよね。で、そのベースになるのが、まあ、被保険者の要件とかそういったものになるわけですよ。これが最低限必要なポイントで、毎年出題されるであろうポイントなわけですよね。で、さらに介護保険事業計画、審査請求、情報の公表なんていうのも大事だよなんて言われているわけですよ。で、ここを抑えているかどうかです。それもしないうちから過去問の問題1からやって、問題1でいきなりつまずいて、それ分かりませんって言ってるようじゃまずいですね。介護保険法なんか後でいいんですよ。そんなのは出るか出ないかも分からないです。何条出ますか出ませんか知らんがなと、そういう話なんですよ。でしょ。介護保険制度創設だって6年に1回しか出てないです。で、出てないから今年出るという見方もあるし、まあ、さらに出ないという見方もあります。つまり後回しでいいんですよ。やらなくていいわけじゃないです。後回しです。余裕があればやればいいです。でもやらなきゃいけないことで問題解けなくて、介護保険制度創設出たら解けるんだ、では合格は難しいですよね。だからやっぱり自分がそこの部分をどれだけ分かっているかということを点検しなきゃいけないと思います。今言った単元のところの問題をバンバン解くということです。いいですか？で、それでバンバン解いて、それ大事なところが解けてないなら、それは克服した方がいいですよね。で、克服できてるってなったらですね、また次の新しいところに手を出すとか、弱いところに手を出すというふうにしていけば、かなりやっぱ土台っていうのはできてくるでしょう。で、直前期になればなるほど、もう何していいかわからないから、もうなんかもう手当たり次第にやるんですよ。ランダムに問題解くとか別に悪くないですよ、全然。でもやっぱりもう 何してるか分かんないような状態で過ごしてると思います。極端なし、だからこそ軸っていうのを作っておくんです。ちゃんと研磨試験対策において、出題品質ポイントっていうのはこれとこれとこれだと、各科目こことこことここだと、でそれについてどうかっていうのを点検すると、その上で弱いところっていうのをここについてじゃあやろうって言ってやるんですよ。で分からないところを聞けばいいんです。つまり自分分からないところっていうのを知るためには、自分が分かっているところを知らなきゃいけないんです。でそのよく出るところとか、薄いところとかですね、そういうのを区別できなきゃいけないですね。でこれについては何度もお伝えはしているので、今ここでは割愛しますけど、必要であれば言ってください。それ LINE で送ります。品質ポイントどこですかっていうのを送ります。でもそうですね、送りますんで言ってください。それを持って点検するってことです。でかといってですね、そこしかできない状態っていうのもまずいわけですね。ただどうしても時間的なものも難しいので、全く進んでいない場合はもちろんもう品質を徹底的に抑えて過去問を解くしかないです。オリジナル問題じゃないですね、過去問です。さらに過去問も昔の過去問じゃダメですよ。今出ている過去問です。あるいは私たち桜の過去問です。なぜか、古い過去問冊子使うと解説も古いです。改正に対応してません。で間違います。間違って覚えます。あるいは覚えてたのにこれバスになってるって混乱します。なのでここは注意が必要ですね。だからうちの過去問は改定されてます。今出している過去問集は、それを使うか最新の過去問集を買ってそれをやると、こういうふうにしてみるといいと思いますね。まずは自分が分かっているところをしっかりと判別して、そこをしっかりと抑える。その上でやっていると、自分こういうとこ分かってないなということは必然的に分かってきます。その時に自信を持っておそらく質問っていうのはどんどんできると思うので、今質問バンバン出せてる人は問題ないですよ。なかなか質問できないなという時はですね、まずは自分が分かっているところでどれだろうと、そして分からなければいけないのはどれだろうというのをしっかりと見て、そこから導き出してみるといいですね。もちろん質問するっていうのはとても大事だから言うんですよ。分からないっていうのをそのまましないで、なるほどっていうことがですね、自分の知識の積み上げにもなりますので、質問はできるだけした方がいいなと思いますね。分からないを分かる、これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。